イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
2月24日、この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している2人の、ラジオ番組です。サイトの方にはいろいろなコンテンツあげてますので、よかったら遊びに来てください。
1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。
何急に。これ1週間、あれ2日おきとかで上がってるかもしれないけどね。この音声がね、また適当だから。はい。では、何ですかね。ちょっと最近のあったことは？
そう、今の言葉あれだ。
シマウマさんは？
今日日曜だから、
はい。
林原めぐみの東京ブギーナイトにちょっと持ってかれたんだ。
あ、何が？今日。
入りがそんな感じ。
あ、そう。何急に。
いや、これ言っとかないとさ、はい、後で聞き返したとき、あれだったと思って。
はい。
言っとけばよかったっていうこと結構あるから
さ。あ、そう。そんなのある。そんなのあるんだ。俺何にもないよ。そんなのあるんだ。
根が真面目だから。
作るのめんどくせえって思ってたバターコーヒーがコンビニで売ってた。という、島山さんのつぶやきありますけど。そうそう。初めて飲んでるけど、昼ご飯がっつり食べた後に飲んでるから逆効果だと思う。
バターコーヒーダイエット始めて。
はい。
で、始めようかなと思ったんだけど、それがたまたまコンビニで売ってて。
ああ。
で、あ、ちょうどいいや、試しに。
バターコーヒーダイエットっていうのは何ですか？バターコーヒーを飲む。バターコーヒーっていうのはそもそも、バターが入ってるだけのコーヒーですか？
バターと、
なんか違うんですか？
あと MCT オイルっていう、まあ、コンビニで売ってるやつは入ってないっぽいんだけど、そのオイルは。
はいはい。
で、それを、バターも、グラスフェットバターっていう、
はい。
牧草しか食べてない、牛から絞った
バター。そういう、あるんですね。
まあ、その辺はちょっとめんどくさいんで、私はただの無塩バターでやってるんですけど。
それでなんですか？それがダイエット効果があるんですか？
うん、あるらしい。
本当ですか？なんかバターって悪そう、太りそうですけど
ね。ね。まあまあまあ。私を見てもらえれば。
あ、ぽっこりダイエット、何でしたっけ？始めるとか始めないとか。
ぽっこりダイエット。
ぽっこりダイエット。
ぽっこりになったの？
ぽっこりじゃ、あ、なんだっけ？言ってたよ。なんか前回ぐらいに。
まあまあまあ、まあ。
前回じゃない？何回か
な。ちょっとまだアップされてないから聞き直してないんだ
けど。お腹空いた後、一人ごとつぶやいた後に知らない人が近くにいることに気づいた。気配を消すんじゃない。忍者か、お前は。
それ拾わなくてよくね。
いいねが二つつけていただきましたね。そして、花粉症が始まったと。こんなもんですね。
花粉症ですか？
花粉症ですね。花粉症ですね。
どのくらいの？
どのくらい？結構きますね。
結構。
結構、目と鼻と喉とぐらい。で、全然ないですか？します。
私はそこそこありますけど、まあ、鼻炎なんでよくわかんないです
ね。普段と変わらない。
うん、若干目がかゆいかなぐらい。
ああ、花粉症は。
で、鼻詰まりとかはいつものこと。
ああ、そうですね。そうですね。なんで、辛いですよね。花粉症の時期は。
はい。
はい。って感じで、今週1週間しかないんで、大した進展がないんですが。
あれは、あれします、はい、月刊の最終巻
来た。月刊という漢字をベースにして、正式名称は何でしたっけね。ゲスな小説で覚える漢字というシリーズをずっと、ノートっていうサイトで書いてたんですけど、終わらせました。最終回を書いて終わりにしました。はい。
言い直してそれで大丈夫なの？
え？終わり。
終わりを迎えました。
終わりを迎えました。
大断言。
死んでないですよ。なんか、別に、あっさりと終わりましたね。最終回っぽい感じだったんで。
あ、さっきなんか話してたんですけど、はい、ノートの音声版みたいのがあるって、
ノートじゃないな。そのラジオのやつですね。スプーンっていう、スプーンって読むんだと思うんですけど、普通に。
うん、
っていう、なんか声ですかね、
うん。
音声系のコンテンツとか、あと生放送みたいなのをやるサイトらしいです。なんか動画は上がらないんで、YouTube とは違うんですけど。
音声専門の。
で、あと、そこにちょっと、ほっこり朗読を上げてみたんですけどね。再生回数が0回だったんで。自分で再生してハートつけときました。でも10回ぐらい見たり、タイミングみたいですね。変なタイミングだと、新しいのでどんどん上書きされちゃうんで、誰も聞かないまんまみたいな。ほっこりトークも上げてもいいんですけどね。 編集してないんで。
なんか他の人の聞いてみたいな。うん、あの、プロのラジオじゃなくて。
そうですよね。
そういう、
いや、
個人でやってる人の。
聞いてみてください、ぜひ。結構あれですよ。音楽入れてたり、あの、エコーかけてたり自分で。
ああ、エコーね。
あと、番組構成がちゃんと、なんか最初に一言言って、タイトルコールが始まって、BGM みたいな、あの、普通のラジオのやり方あるじゃないですか。あんな感じでやってる人とかいますよ。
なるほどね。
あと、そう。あと、回数とかも200何回とか。もう、うちらほっこりトークは今、30回ぐらいですかね、多分。
でも、うちらも別に1050回とか言ったって。
数だけね。
あの、落語家の人だってね、
うん、
3代目、なんとかとか、炎症とか言うけど、
うん、
あれ適当らしいから。
おい、そうなの？
そうそうそう。
へぇ。本当に3回じゃないの？本当に。
3代目じゃない人とか、
うん、言っちゃう。
7代目とか言ってるけど、
はい、
あの6代目がいなかったり。
へぇ。
あと、
そうなんだ。
あの、ライバルの、落語家の話し家の人が、
うん、
なんか6代目襲名したら、じゃあ俺は1個上で5代目だって言ったり。
うん、へぇ。そんなんなんだ。そんな緩いんだ、あれ。さすが落語。歌舞伎はちゃんとしてそうだよね。歌舞伎は。
まあ歌舞伎は
襲名
嫌いだから悪口になっちゃう。
やめとこうし。
あそこ、そもそもなんかね。
さあ、オツベルとゾウ
、はい、
という朗読を前回あげたんですが
、はい、
その、
伊藤さんの、
伊藤潤さんの朗読あげたんで、まあリンクも貼ってきますけど。
あれ、伊藤さんが読んでる姿が全然想像できないんだけど。
はい、ああ、伊藤さん、ほんと普段と違いますよね、読むときの。
うん。
ギャップがすごすぎです
ね。この収録のとき立ち会いたい。
シュガーの新しいのも一個読んでいただいたんですけど、なんか、あれでしたよ。あの、ラジオ版だと、聞くじゃないですか、ね、僕らが再生して聞くのを、
うん、
なんか、生で聞かれてるみたいで恥ずかしかったですって言ってました。
どういうこと？
なんかその、ラジオ版だと かけるじゃないですか。
かける、
あの、ラジオで喋った後じゃあ聞いてみましょうっつって再生して、うん、それがなんかちょっとラジオで生で聞かれてるみたいな感じが。だから、うん、普段上げるだけだと別に再生して聞いてる人の反応とかがないじゃないですか。
ああ。
だから僕とか島本さんがなんか言うから笑ったりするじゃないですか。だから恥ずかしかったです。
あの、全然、内容が頭に入ってこなかった
から、ね、とか言ってましたけどね。だからそうですね。そんなこと言ってましたけどね。だから役者さんで大体恥ずかしいとか珍しいですけどね。役者恥ずかしいですっていう、結構聞いてくれ聞いてくれな、なんかね、俺見てくれ的な人多いですけどね、役者さん珍しいですね、恥ずかしいです。
まあそこがいいところ。
そこがね、いいところです。で、そのオツベルとゾウを島本さんが初めて読んだんですか、この内容自体。
そうそう。
このオツベルとゾウという話自体。
あと、
はい、
あの、今回、このほっこりで話すっていうから、
はい、
あの、真面目に聞いたんですよ。
はいはいはい、はい。
で、やっぱり、
はい、
あの、テキストと音声で違うなっていうのが。
はいはい。違うというのは、何ですか、印象ってことですか、それとも。
印象。
ああ。雰囲気とか。読み方でやっぱ変わっちゃいますよね、きっとね。
あの、テキストだと、ちょっと気になったら、
うん、
あすぐ、あれ、こんな、なんて書いてたんだっけ、うん、と思って、数行目上にしたりするじゃないです
か。ああ、でも音声だと。戻れちゃうっていうのと、はい、
10秒逆戻しとかしても、
うん、
ちょっと、
め
ん
どくさいですね。
あの、印象が変わってきちゃうから、
はいはい。
とりあえず一回全部聞いた後に、はいはい、もう一回
聞いたんですけど。でも一回全部聞いても、なんとなく分かっちゃいますよね。そうでもなかったですか？
なんか、一回目が、
うん、入らなかった。
あんまり宮沢賢治に、興味がなくて。
はいはいはい。
で、
確かに。
そう。全然頭に入らなかったんですけど、うん、途中くらいからだんだん引き込まれて、で、最後の方になって面白かったんで、
はいはい、
あもう一回聞いてみようってなったんですけど。
おあらすじはまあ、シンプルですけどね。こういう紳士、今読んでますけど、新式稲こき機械、稲こき、こういうのがなんか、文章で読むとなんか止まっちゃうけど、耳だとスーッと、なまあ機械かな、みたいな感じで読み飛ばしますよね。
あと、宮沢賢治の文章って、
はいはいはい。
あの、音声で聞くと、鍵括弧がついてるのかついてないのか。
ああ、はいはいはいはい。
難しい。
うん。でも、伊藤さんかなり分けてましたよね。演じ分けてましたよね。細かい、うん、なんか月とか 同時とかもちょっと微妙に演じ分けてて、
うん、演じ分けててくれてるけど、
さすがと思っちゃう。確かにそれはあれですよ、あの声優さん変えられれば一番いいんですけどね、早いんですけど。そしてじゃあこのオツベルトゾ、もしあの知らない方はぜひ朗読でもあの文章でもいいんでお聞きになった後にこれを聞いていただけるといいんですけど、あの、はい、最後の
宿題ね、宿題
宿題
宿題だそうそうそうじゃなかった、
そうそうそう、このまあ読んだことある人はもちろんご存知だと思うんですけど、最後読んじゃいますけどネタバレじゃないですけど、ありがとう、本当に僕は助かったよ、白像白像でいいのかな、は寂しく笑ってそう言った、親川へ入っちゃいけないったらっていう、この謎の一行で終わるんですよね、この物語が。
あれこれあれかな、
はい、
伊藤さん違うとこ読んでくれたのかな、
いやここですよ、
親君って言ってなかった、
言ってないと思います、
言ってない
です、言ってないですね。足したんじゃない、この一応親の後に一時不明って、なんか宮沢賢治の原稿って結構出版されてないんでこういうのいっぱいあるんですよね、
うん、
手書きの原稿にあの後から勝手に出版してるので、勝手にじゃないけど出版してるので、
うん、
なのでこういう書きかけとか、前週とか読むとこの以降数ページ抜けているとかって書いてあるんですよね。なんですけどこの一行なんですかねっていう話で、っていう話ですね、はい、っていうのをちょっと最後の一行謎、はい、
イルカさんの見解とか見立てを、
これはまあ、とりあえず一般的だと思う説は普通にある牛飼いが物語るって書いてあるんですよね、一行目に。でこれ牛飼いがこのオツベルと象の話をしているという設定なんですよ一応、
うん、
でこれで話し終えて、話し終えたこの白象は寂しく笑ってそう言ったっていうところまで物語を話して、親川へ入っちゃいけないったらっていうのはその牛飼いがの任期に戻って、そのなんか牛飼いの目の前でなんか子供か牛か分かんないですけど、それに声をかけたところで終わる、現実に戻ったところで終わるみたいな説が一応一つあるんですよね。
鍵括弧ないしね、
鍵括弧はないですね、
一番最後の
最後は一行はないですね。あとはこれがあとすごくあのオツ僕のあとここは僕の解釈ですけど、象がめっちゃ弱ってんですよね、大変痩せて小屋を出た、うん、でよかった、なんかあの伊藤さんがまたすごい弱々しく読んでくださったんですけど、かなり死にそうで僕は助かったよって言いながら川へ入っちゃいけないったらっていうのが、まあなんかサンズの川的なニュアンスを匂わせてる可能性もあるなと僕はちょっと思ったぐらいです。
なるほどね、
なんだろうですけどね、本当にまあこういうのいっぱいありますけどね、皆さん現地は本当に解釈面白いですけどね、解釈していくには面白いですけど、なんかあるんですか島野さん。
私そんな意味ないのかなって、あのわざとそういういろんな解釈ができるような一文足して、
はいはい、
宮沢賢治自体も大して考えてないんじゃないかなっていう、
それは本当だと思います。多分宮沢賢治そんな謎を残す的に書いてるわけではなくて、本当に謎になっちゃったっていうのが多いんで、
それかあのさっきの話聞いて、イルカさんの話聞いた感じだと、はい、まだ途中なのかね、
あの途中なのもあるし、直そうと思ってなんか書き足したメモとかも、あでもそういうのはちょっとちゃんと検証されてると思うけど、まあ謎ですよね。
これ結構私の見立て、
はい、
言うとしたら、
はい、
これオツベルとゾウなんですよね、タイトルが。
オツベルとゾウ、はい、
オツベルと白ゾウじゃないんですよね。
はははは、はい、
そのあたりあの掘り下げてもらえれば、はい、皆さんわかんじゃないかな。
なんだそれ、オツベルとゾウから白ゾウは何ですか。
え、いや私そんな宮沢賢治真似して余白残してみたんですけど。
意味深に言って。
私も何かあるわけじゃない。
適当に言ったってことですか。一時不明も謎ですけどね。親、何が入ってたかですよね、ここ。これ一時不明って空欄じゃないですからね。一時空欄じゃなくて、なんか、よくわかんない字が書いてあったってことですよね、多分。
うん、
親小山遊園地。
親目だ。
親目。
か、親君説。
それ島野さんの。島田さんの記憶がなぜか君が入ってる。親君。
あんまりトンチンカンなこと言うと恥ずかしいなと思って、あと、誰かがもう言ってることを偉そうに言うのも、
うん、
痛いなと思って、ちょっと調べたんです
よ。ああ、そうなんですね。はい、
で、 あの、知恵袋とか、ね。
はいはいはい。あ、なんか結構、何なんですかっていう人は結構い
る
ん
ですね。文学サイトとかで、
はい、はい、はい。
見る感じ、君と、親目
が
多かった気がします。
へぇ、あ、そっか、そこまでは僕見てないですね。親目か、親目はまあ普通ですね。なるほどね。まあ、答えは出ないんですけどね。当然答えは出ないんですけどね。この前僕読んだ本で、宮沢賢治の真実っていう本を読んだんですよ。
はい。
テレビプロデューサーの、今野。
ブルマ。
なんとかさん。今野ブルマ。あ、ブルマね。今野。
お笑い芸人の人。
あ、いるんですか。今野、ちょっと、漢字一文字。忘れてしまいました。今野さんというテレビの。
ただしかな。一文字。
有名な作家の、人もいるんですけど、その人じゃないんですけど、その人が結構宮沢賢治の研究を、研究というかあの、
宮沢賢治研究会
をされてて、その本がなかなか深くて、あ、弁っていうんですかね、つとむっていうんですかね、勉強の弁って書いて、今野弁さんっていう方の本。で、あの、宮沢賢治がゲイだったこととか、その、結構いろんな解釈があるんですよ。あの、銀河鉄道の夜とかが、知ってますか？
タイトルだけは。
あ、読んだことないですか？知らないですか？話全然。
知らないかな。
雰囲気しか知らないですか？スリーナインしか知らないですか？
うん。
銀河鉄道の夜は、超名作ですよ、本当に。だけど、なんか最後も、それも曖昧なんですよ、なんか。その、一緒に旅してる人が、急に消えたっていうのと、
うん、
あとその一緒に旅する男の子がいるんですけど、それが
鉄郎
鉄郎とメーテル、
うん、
じゃなくてジョバンニと、
うん、セバスチャン、
名前忘れちゃった。はい、いるんですよ、とにかく、うん、ジョバンニと
クロワッサン。
最近本当あれが出てこないですね。
単語
がやばいですね。年ですかね。やばいですね。ジョバンニと、うん、カムパネルラ、カンパネルラっていうのを旅するんですよ。
そうそうそう、
鉄道に乗って。知ってんですか？聞いたことある。
ジョバンニとカンパネルラ、ね、
で、これが最後、ジョバンニが主人公で、カンパネルラが急にいなくなっちゃうんですよ、電車の中から、
うん、
で、それがどこで降りたかみたいな説とかがいろいろあるんですよ。
キセルバレたかな
あ、でもこれ切符ないと乗れないんですよ、本当は。っていうのとかを、その今野さんの本はすごい丁寧にというか、あ、なるほどっていう、その説得力がすごいある検証をしていて、面白かったですね。
うん。
で、あと、だからそのジョバンニは主人公で、カンパネルラのモデルが妹っていう説が結構あったんですよ。
うん、
妹のトシコっていう。うん、だけど、本野さんはその、ゲイの、あの、相手ですよね。
うん。
が結構モデルじゃないかっていうのは書いてましたけどね。ただ、妹の部分も入ってるんだから、だから必ずしも一人じゃないんだと思うんですけども、ね、
うん、
面白かったですね。これ、なんかいつかやりますか？ほっこり朗読。超長いですけど。
長いの？
長いけど名作なんで、本当にね。でも、島間さん好き系な話じゃないな、なんか。突っ込みづらいですね、多分。普通にいい話だから。なんかね、やめとこう。ママさんに、なんか、突っ込まれると、汚れる。
いい思い出が。
そうそうそう。いい話が、なんか、すごいバカな話になっちゃう。もっと突っ込みどころあるや話いっぱいありますからね、宮沢賢治。やりたいですね、その。
じゃあ、宮賢賢作りましょうよ。宮
賢賢。何かと宮沢賢治のネタ多いですからね、うちのサイト、
うん。
僕の好みですけど、多分。朗読も宮沢賢治多いですからね。やりたいですね。江戸川乱歩終わったら、なんか、毒もみの所長さんをぜひね、ちょっとこういう朗読やりたいんです。
短そうだね。
短いです。短いし、オチが笑えるというか、かなりブラックです。
やろうやろう。
それはね、いずれ。まあ、まだ怪人が、明智圭司が出てきてないですからね。怪人が捕まったら、やりましょう。っていう感じで、ちょうど20分ぐらいですけど、なんかありますか？オズベルト像に関してはいいですか？
そうですね。私が言うこととしては、オツベルト白像じゃない、は
い、ないところを、
紐解けば、
像たちでもないよね。まあ、あ、これだから妄想かもしれないよね、もはや、もう途中から。
あの、像たちじゃないのは、英語じゃないから、複数形にそんな意味がないっていう可能性があるから。
なるほどね。
うん。
だこの月とかが喋り出すじゃないですか、なんか途中で、うん。あの辺からもう死んでた可能性もあるんですよね、もうすでに。あの、うん、死後の世界で。
よくあるよね。よくある。最初から死んでる説
ね。そうそうそう。なんかね、トトロとかありますよね。さつきとメイが死んでたみたいな。
あ、私、その説言い始めた先生の授業を大学で取ってたんですよ。
へ、はい、
で、本当に。
先生なんですか、それ言い始めた人。ネットの人じゃないんだ。
あ、なんかその人が著作で書き始めたのが、書室みたいです、
ね。へ、
で、その人の授業が本当つまんなくて。うん、
それ特定されるからね。
いや、いい、だって、個人の意見だから。
まあね。
こっち高い学費払ってんのにつまんない授業しやがってさ。
いや、それはあるよね。確かにね。
で、
確かに確かに。
その人の課題かなんかが、レポート、3枚か5枚か書いてくるっていうのが、
はい、
その人の著作を読んでね。
はいはいはい。自分の本をね、はい。
それが課題だったんですけど、
はい、
一応本買ったんですけど、
はい、
その本も内容なくて、
はい、
辛くて、
はい、
で、レポート出すときに、
はい、
半分くらいしか、一枚の半分ぐらいしか埋まらなくて、
はいはい、
それ出しに行ったら、
はい、
3枚以上じゃないとダメだよみたいなこと言われて、
はい、
内容なかったんで半分ですって言って
、はいはい、
出してきたっていう過去があります
ね。それは受け取ってくれましたそれ。
一応受け取ったかなんか、
単位
机の上には置いてきましたけど。
ちゃんと単位取れました。
取れましたね。
取れくれたんだ。
一番低いので。
一応。くれただけよかったですね。そんなつまんなかったんだ。
大学名言っていいのかどうかわかんないですけど。
大学名は前にどっかで言ってましたけど、
ね。まあ、日本大学。
タックルのね。
芸術学部なんですけど。
はいはい。はいはい、
エンターテインメント文学論っていうのが今もあるかどうかわかんないです
けど、は
い、
かなり限定してきたな。かなり攻めたな。
滝先生っていうのがやってるんですけど、
はい、
その先生の授業はめっちゃ面白くて、
あ、それはいい先生
ね、
はい、
名前出そうはね。で、タイに関係なく、
はい、
4年間聞きに行ったんですけど、だからそういう先生もいれば、
うん、まあ、本当そうですよね、
外れの先生もいるって
こと、ね、うん、大学の先生って本当そうですね、当たり外れのありますよね。
あります。
ありますね。しょうがないです。
しょうがない。
そういうとこですよね、大学。だから、あれ怒る、生徒怒るのは、本当いいと思いますよね。お金払ってんだよっていうのは正しいですよね。
まあ、
うん、
なんか、カスタマーハラスメントみたいな感じで、金払ってるからどうこうっていうと、ゲスなんだけど、うん、もうちょっとね、いい授業やってほしいな。
要望を言う分ぐらいにはいいんじゃないの、うん、っていうのはありますよ。
今、なんか、大学生大変みたいで、
はい、
点数、つくらしいね。
はい、何にレポートとかに A とかじゃなくて。
A、B、C で、
はい、
で、A が5点とかみたいな感じで、平均点出して、
はいはいはい、
で、それを、就職の時出すみたいな。
へ、
私の時、ギリないぐらいの
年代。就職はそんなとこ問われるんだ。
そういう年代なんで、そういう好き勝手なことできたんですけど。
はいはいはい。
ね、まあそういうことされると、ますますね、
はいはい、
学生の立場弱くなっちゃうよね。
ね、確かにね。という、柴山さんの社会派。
また。
トークが、また社会的なところが、社会派的なところが出ちゃったところで。
私の中の宮台真珠が喋っちゃった。
なんでそこで笑っちゃう。決めとけばいいのにね。という。
結構エゴサーチしてるみたいなんで、宮台先生。
大丈夫し、文字に残
って。文字にはしないで。
っていうことで。
この回は宮台先生のことについても話していますとか、書かないで。
書かないでね。っていう感じで、じゃあ、終わります。
はい。
はい。